母親の話をする、また夫人に話をするというのは、おこがましくて、何度か話しましたけども、前の教会で、女性心がわからない、三大男の一人という、異名を取ってまして、いろいろありましたら、またご指導いただければと思っております。さて、息子たちのために祈った母というテーマを導かれました。ただ祈ったと言っても、イエス様の時代の人々の特権なんですけども、顔と顔とを合わせてお願いできるということを、当時の、全員ではなくてもですね、直接顔を見てお願いすることができました。その中で息子たちのためにお願いしますと、そういうことを言った女性について今日見ていきたいと思います。マタイの福音書20章、新約聖書の40ページですが、20章の20から23節、これがその直接イエス様にお願いした箇所です。ご拝読してお祈りいたします。マタイの福音書第20章20節から23節。その時ゼベダイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが彼女に、何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことはができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲むことになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。天の父様、私たちの願いが主のもとに届けられる、また主が答えてくださるという約束をくださってありがとうございます。私たちの願いが神様の御子にかなうものへと、どうか導いてください。私たちを決して見捨てることなく、聞いてくださると約束してくださる主に感謝して、イエス様にお願いします。どうか御言葉を共に分かち合い、そして御言葉に私たちが生かされ、養われ、導かれるように、どうかこのメッセージを用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。息子たちのために祈った、子供が与えられるように祈った祈りも多くありましたし、生まれた子供たちのために祈った母たちの姿が聖書にたくさん出てきます。例えば、アブラハムの妻サラ、またイサクの妻だったリベカ、サムエルの母ハンナ、そして新約聖書では主の母とされたマリアを筆頭とし、また弟子テモテの祖母と母ロイスとユニケも祈ったことと思います。また病気の子供たちのために祈った母たちもいました。 今朝出てきた女性は、使徒として選ばれたヤコブとヨハネの母です。彼女の信仰と、また主が彼女をどのように導かれたか、主のお取り扱いを共に見ていき、主に祈り、また主のお取り扱いを受けたいと願っております。まずこの女性のことを聖書全体の中で触れている箇所を確かめて、彼女が主を信じ、また主を愛し仕えた敬虔な女性であったことをまず押さえたいと思います。この婦人には名が記されています。また父親の名前もここにゼベダイの息子たちとありますので、彼女の夫はゼベダイです。そして婦人の名はサロメと言います。息子たちが主に召された箇所をまず開いてみましょう。マルコの福音書の1章の19節と20節。マルコの福音書の1章19節20節を拝読いたします。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後について行ったとあります。その前にはペトロたちが召されたことが記されています。また、この時はまだ名前は出てきませんけども、マルコ伝の、同じく15章40節41節、イエス様が受難を迎えた時の記録です。マルコ15章40節41節、女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとサロメがいた。イエスがガリラヤにおられた時にイエスに従って仕えていた女たちであった。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいたと。ここにサロメという名前が出てきます。ガリラヤの出で、そしてずっとイエス様のまた弟子たちに従い、彼らの生活、身の回りを、自分たちの財を用いて、賜物を用いて仕えていた女性の一人でした。そして、彼女らは弟子たちが逃げてしまいましたけれども、イエス様の十字架の死、そして葬りまで見守り、そしてイエス様が葬れた墓に週の初めの朝早く香油を塗りに出かけた女性たちでした。マルコ伝の16章一節 から、2節お読みいたします。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行ったとあります。そして、少し先の5節から7節をお読みします。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。自分の息子たちでなく、何より主を愛し、主の傍らで仕えた女性たちでした。その忠実な愛と奉仕のゆえに、彼女もまた、共にいた女性たちと一緒に、復活の最初の目撃者、証人とされたのです。私たちも、主の傍らにとどまって、使えるものでありましょう。何をしたとか、どのように用いられたかという以前に、主の傍らに共に歩み使えることが、主を証しし、また伝える祝福に預かる道です。恐れた男子たちよりももっと近くに、女性だから敵と見なされないという安全性はあったんですけども、それはそれとしても、主の傍らにいることは、特権です。さて、このサロメという名前も、触れておきたいと思います。サロメという名前がもう一人、女性として出てくるのを姉妹方、ご存知と思います。悪名高い、ヘロデ王の、元は兄嫁だったんですけど、無理やりヘロデが妻にしてしまった、ヘロディアという夫人の娘で、王が宴会をしている時に踊りをして、それが気に入ったので、何でも褒美をやると言った時に、バプテスマのヨハネの首と母親の命令に従って要求した女性です。もう一人はこのサロメです。ゼベダイの息子たちの、妻、母親ということでここ出てきまして、サロメなんですけども、名前はシャロームとかエルサレム、そしてソロモン、それらのみんな語源は平和、シャロームなんですけども、これが男性だとソロモンになり、女性ですとサロメ、平和という意味です。平和の、平がつく女性の名前あんまりないと思いますけど、平和の和がつく女性は数 歴史的にもいっぱいいらっしゃいますよね。ですから素敵な名前ではあるんです。そして主を信じ、主を慕い、主に仕えた敬虔な女性です。主を愛する女性で、弟子たちの母親でもありますので、なおのこと近い立場にあったと思います。さて、この女性が先ほどマタイ伝開いたように、息子たちがあなたの右と左に、つくようにお願いしますと願った箇所に戻りたいと思います。息子たちを両脇に置いてほしいと、非常に愛するゆえですけども、どう表現していいのかなと、原稿には非常識と書きましたけども、私が非常識というと、私が非常識な人間なので、ちょっと語弊があるかなと思って変えさせていただきます。僭越なという言葉のが近いかなと思います。僭越、立場をわきまえない要求をしたという息子たちを愛するゆえに、出しゃばってそういう要求をしました。私が非常識というのは、常識は人によって違うかなと、もう文化によっても違いますけども、おそらく聖書も出てきますけど、イエス様の常識と、そして人々の常識とは随分違っていたと思いますし、教会はその狭間でどちらにも入れるかなというところがあると思います。ともかくイエス様の心を知らない、願いを、息子たちと共に、ぶつけました。どんな背景かということをこの20章の前のところで、見たいと思います。17節から19節です。マタイ20章17節から19節。さて、イエスはエルサレムに登る途中、十二弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。ご覧なさい。私たちはエルサレムに登って行きます。人の子は、祭司長たちや、律法学者たちに引き渡されます。彼らは、人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。もう十二弟子だけを呼んで、最も大切な指針を、もう何度も予告しておられたことですけれども、さらにはっきりとこれから起こること、もう大変な出来事を告げていたその時に、という状況です。もちろん天の御国をもたらし、完成するために来られたイエス様ですけれども、その前に受難を経験し、そして命を捧げよみがえる、その働きこそが最も大切な働きで、主は、その時を待ち望み、そして大変な試練でもありますので、そこに集中して行かなくてはなりませんでしたし、十二弟子たちはその証人として使徒として召されたのです。その後ですね、これから、例えて言えばこれから大事業あるいは戦争に戦いに向かっていくときにですね、褒美がどうかとかですね、その後の地位がどうかというのは後の話ですよね。もちろん喜ばれて功績を上げたいっていうのはいいんですけども、 弟子たちにとって必要なのは、これを真摯に受け止めることでした。主の受難と復活の証人となるように、しかもイエス様はちゃんと彼らが安全なように配慮して導いて行かれます。ご自身が捕らえられる時も、そこではもう権威を持って弟子たちを去らせました。その上でイエス様は捕らえられたんです。しかし彼らは捕らえられることを理解せず、から元気を出して抵抗し、またそれが死の意図から外れたと、そして十字架は避けられないということを ようやく気がついた時にはもう怖くて逃げ出してしまったのです。そんな自分たちの状況を理解せず、息子たちは母親に願って、これもなんかちょっと息子としてどうなのかなとも思うんですけども、母親が引き受けてくれたのかもしれませんけど、ともかく3人でイエス様にひれ伏してお願いしたと。ひれ伏してお願いしたということは、エルサレムに向かうイエス様の歩みを止めたことです。この母親サロメ、そしてヤコブもヨハネも、また十二弟子も、他に伴っていた弟子たちも、女性たちも、皆主が予言されたことを理解できず、また触れることができず、そしてもうこのことは言わないでほしい、そんな願いを持って従っていったのでした。このことを理解したのは、やがて記念とされますと言われましたベタニアのマリア、そしておそらくよみがえらされたラザロもマルタも、家宝であります香油をですね、イエス様に捧げた。そしてマリアにその用を託したこの3人だったのではないかと思います。なぜ十字架が理解できなかったのか。主に従うものでありつつも、それよりも息子たちの栄誉を願う、それは清さの中にもキリストの使命が理解できず、またこの世的な野心が一番になっていた、彼女だけを責めれません、みんなそうだったということです。それは私たちに当てはめるとどうでしょうか。キリストを信じていながら求めることは主に喜ばれることではなくて、子供が出世すること、そして自慢の子供になること、それが先立ってしまうことはないでしょうか。クリスチャンの家庭でもですね、いろんな職業の方たちもいますし、また伝道者に召される方たちが東京からもいますけども、心配です。ちゃんとやっていけるだろうか、生活は大丈夫だろうか、そして親として子供たちに面倒を見てもらえるだろうかと、宣教師に行っちゃったらもういろんなことが 考えられます。まあ、できることなら堅実な社会的地位を得て安泰に家族で過ごしたいという願いはあるかと思います。ただ私たちにとって最善なのは主のご計画に従って歩むこと、そしてどんな道に導かれても主のご計画に従うならば支えられ最善であるということを覚えたいのです。エペソ人の手紙に、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいましたという言葉、エペソ2章10節があります。救いとともに与えられた、また生まれた時から与えられた賜物、それが生かされるのは神様のあらかじめ用意された良い歩み、良い行いにふさわしく与えられたのですから、それが最善の人生の道なのです。そして神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうイエス様は私たちにお言葉を与え、そして私たちが心配しがちなこの世のものは添えて与えられると約束されました。そのことを息子たちを愛するゆえに見失ってしまったというサロメでもありました。私たちもそういう部分があることを覚えましょう。そして最後に覚えたいことは、イエス様はそれを受け止めて正しく導かれたということです。この箇所を見ますと、マタイの20章21節で「お言葉をください」っていうか百人隊長みたいに言うんですけども、この「お言葉をください」はいいんですけども、イエス様お言葉を与えられませんでした。主の御子ならば与えてくださるんですけども、そしてこのぶしつけな願いについて、もし私だったらもう怒ると思います。 何考えてるんですかと、今がどんな時か分かってるんですかというふうに、言ってしまって悲しませるだろうなと思うんですけども、イエス様の言葉をご覧ください。22節もう一度読み出します。イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。優しく冷静に答えられたんです。それは感謝なことです。イエス様は私たちが的外れな願いをしてもですね、私たちがまだ大切なことが理解できないことを覚えて怒ったり跳ねのけたりはされない。優しく受け止めて適切に導いてくださるのです。ですから私たちはこの祈りはいいだろうか悪いだろうかということをもちろん悪い意図だなと分かってて祈っちゃいけないと思いますけども、正直に願っていることをですね、告げればいいんです。結果は主が正しく導いてくださいまし、隠していたらですね、神様の取り扱いを受けにくくなりますので、素直に祈りましょう。そしてこの心得違いの原因をイエス様は指摘されたんですね。何を求めているのかわからないと。ですから分かれば もっと主に喜ばれる祈りが捧げられるようになります。そしてイエス様は問い返しました。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？と。彼らはできますと言ったんですけども、その杯が何かということを理解してなかったわけです。そしてイエス様は後でわかるように今大切な答えを与えます。あなた方は私の杯を飲むことになりますと。自分が飲みたくて飲むんではなくて飲むことになると。この杯はやがてイエス様がゲッセマネでこの杯を私から取り除けてください、しかしあなたの御心の通りになさってくださいという杯、つまり苦難の杯を表していました。彼らは後に理解したでしょう。そしてやがて人たちも、そしてこのサロメもキリストのために苦しみに遭わなくてはいけないことを誇りとして、たとえ困難があっても主の技に励んでいきました。そして殉教し、まあ、ヨハネは長生きしましたけども、最終的に殉教していきます。そしてイエス様は私の右と左に座することは私が許すことではなく父がお決めになることだと。もちろん人たちはですね、主のために豊かに用いられ、これからも教会を導いていきました。さて、その後のイエス様の教えです。まずトラブルが起こりますね。他の弟子たちは怒りました。つまり彼らも同じようなことを考えていたんです。自分が一番弟子になりたいと、右腕になりたいと皆願っていたので、抜け駆けした二人、しかも母親を弟子に使ってということで怒りました。そのことも主はご存知で、25節以降、自分を低くするものになるようにと教えられたのでした。以前別の箇所では幼子を呼び寄せて、このように自分を低くする者が天の御国で高くされるとも言われましたが、ここではこの互いに争っていた弟子たちを呼び寄せて、25節の途中から読みいたします。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。28節、人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。偉くなりたい、そのことは主は否定しませんでした。主から喜ばれることは感謝のことです。目指すべきことです。しかし予的な方法、強くなって偉くなって人を支配して高くされるのではなく、自らを低くして自分を捧げて使える、 そしてこの人に任せたい、この人に指導してほしいと言われる人に変えられることこそ目指すべきことだと教えられたのです。それがこの地上でも神の国でも高くされる道です。サロメが、これをどのように理解していったか分かりませんけど、息子たちは豊かに用いられました。この世では低い立場だったとしても、神の国では高く上げられていきます。しかもそれも神様の恵みでした。私たちの価値観というのは子供に移ります。どんな子に育ってほしい、神に喜ばれる、人に喜ばれるものになってほしいという願いを皆持っておられると思いますし、それが素晴らしいんですけども、自分は違うけども子供はそうなってほしいと、ある面乗り越えてほしいんですけども、それは難しいです。親が目指して神様にそのように導いていただいてこそ、僕も私もと子供たちはついていけるのです。その願いを実現するためには、まず子供を何とかしようという前に自分を何とかしていただきましょう。御子にかなった願いですから必ず導かれます。そして子供の人生は主と子供が決めることだと、それが最善だと任せましょう。子供も追うべき目標や願いはもちろん伝えていいんですけども、でも進路を決めるのは親ではありません。これらのことを彼女は学んでいったと思います。私たちも分からない時にはこのようなぶしつけなことを人にも子供にもまた主にも願ってしまうかもしれません。でも神様は最善の道を私にも子供にも備えておられることを信じて、主が教える道に、主が計画していらっしゃる道に進んでいきましょう。それこそが親として子供に与える最高のプレゼントです。親として私たちが神様の祝福のために用いていただけるように祈りましょう。お祈りいたします。天の父様、神様は私たちの願いを正しいものへと導こうとしておられます。どうか主に取り扱っていただけますように、そして平安のうちに良い実を結んでいけますように、どうか親としても導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。